堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から、個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀美智子です。今月はパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんをゲストに迎えて、夏バテ対策と健康テーマにお送りしています。角田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2週目の今日は、生活リズム、睡眠、入浴による対策と題して伺ってまいります。先週ですね、私、夏バテを起こしやすい生活習慣っていうので、8個のうち1個あっても注意ですよと言われたのに、5つも丸をつけてしまいましたけれども、はい、さあ、夏バテにならないような生活習慣、はい、いろいろな角度から教えていただきたいと思います。はい、生活のリズムと夏バテというの、これ関係あるんですか？
はい、もうこれは大きく関係してくるんですけども、まず生活のリズム、サーカディアリズムというのを聞いたことありますか？はいはい、外日リズムとも、生体リズムとも言われてるんですけれども、もともと24時間でリズムが決まってるんですけども、うん、人間の体は24時間よりちょっと長いと言われているんですね。うん、なので、ちょっとのことでリズムが乱れたり、調整をしていくっていうことが必要なんですけれども、意識してないとここが乱れてくることがあって、そうすると自律神経とかホルモンのバランスが悪くなっていくので、夏バテしやすくなってくるというところにつながってきます。
地球自転の中での一日というのは24時間だけれども、はい、そうですね、人間は24時間よりちょっと長い。はい、その体の中の体内時計をきちんとセットするための生活リズムを整えるということですね。はい、じゃあ猛暑の季節に守るべき生活リズムとは何でしょうか？
本当に平たい言葉で言うと、起きる、寝る、動く、食べるですね。当たり前のことなんですけれども、実はここのリズムが、同じ時間に起きる、同じ時間に寝る、しっかり活動をするというのが、意外とリズムよくできている方が少ないです。で、特にこの夏の時期はうまく眠りが取れないとかいうことで、睡眠時間が短くなったりしてリズムが崩れてくるというところはすごく大きいので、意識をしてきちんとリズムよくできてるかなっていうのは調整が必要ですね。
じゃあ起きる時間、はい、食べる、
寝る時間、
そして動く、
はい、
そして寝る時間、
はい、食べる、
そういうのが、はい、だいたい同じサイクルで1日の中で動かしていくということなんですね。
はい、
じゃあそういうように整えるためには何をしたらいい？
例えば休日って乱れやすいですよね、どうしても。
もうね、
はい、
普通の日のね、はい、睡眠不足をね、はい、ここで補うぞっていうね、お昼まで寝てようかなとかね、はい、
それがリズムを乱すと言われていて、なんとなく一日家でいて休んだつもりなんだけど、うん、週明けになってぐったりさらにしてるみたいなこともよくあるんですけど、起きる時間に関しては、通常例えば6時半7時に起きてるとしたら2時間ぐらいの前後ですね。なので、お休みの日でも7時に毎日起きている方は9時ぐらいまでには起きてもらうと、ずれていかなくて調整がしやすいです。
同じ時間にって言われるとね、
はい、
いつも6時半に起きている人はね、
はい、
6時半無理無理無理無理無理って思っちゃいますけれども、そうですね、はい、そこは2時間ぐらいは許容範囲ですよということなんですね。はい、そうすると6時半だったら8時半までには起きて、はい、 ていう、そんな感じなんですかね。
はい、そうですね、はい。そうすると食事のリズムもおそらく平日は3回食べてるのに、休みは1回だったり2回だったりっていうリズムがちゃんと起きることで、リズムよくお食事も取れるので、全部が整ってくるというところもあります。
起きる時間がきちんとセットされれば、はい、あとはなんとなくついてくるんです。
はい。そしてもう一つ、体内時計のリセットっていうので大きなポイントがあるんですけど、簡単にできるのでやっていただきたいんですけど、はい、朝日を浴びる。
朝日を浴びる。
朝起きたら、おそらく今のちょっとずらして2時間ぐらいであれば、朝日を浴びれる。
出てますよね。
はい。そうすると体内時計がリセットされると言われていて、朝日を浴びた後、14時間から16時間で眠りに関係するホルモンが分泌されてくるので、よく眠れることになるんですね。なんで朝日を浴びることはよく眠れることにもつながるのと、体内時計をリセットできるので。
もしかしたら、このラジオをベッドの中で聞いてくださっている、はい、寝たきりの方なんかもいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、やっぱり朝、寝たままでいいから、はい、カーテン開けて、ね、はい、光を浴びていただけたらまた違うんでしょうね。
はい、寝たままでもまずはカーテンを開けて日を部屋に入れる、活動的にね、動けない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、部屋のカーテンを開けるっていうのはすごく重要ですね。
それによって体内時計がリセットされて、14時間後に眠りにつくためのホルモンが出てくるという。はい、
ここでリズムが整ってくる。
はい。じゃあ、この睡眠。はい。やっぱりどうしても夏は暑くてね、浅くなりがちですけれども、はい、睡眠をきちんととることっていうのは夏バテ予防につながるんですか？
睡眠の重要性っていうのは本当にここ数年でいろんな研究がされてきていて、で、睡眠の間に体の疲労を回復したり、老廃物だったり、いろいろなものを除去したり、脳の機能も回復させたり、いろんなことが行われていることが分かってきているので、特に体のいろんな機能の修復、疲労の回復っていうのが、睡眠の時にしっかり行われますので、睡眠はとっても大事ですね。で、7時間くらいがいいという研究がすごく多いですけれども、例えば6時間睡眠をした時は、酔っ払いの状態と同じらしいんですよ。お酒を飲んだ状態と同じような状態になってしまうというのが研究で分かってきていて、短い時間、6時間、例えば4時間とか5時間の睡眠の方は、前の日にお酒を飲んだ時と同じような脳の状態になるというふうに言われているので、おそらくちょっと酔っ払ったっていうのを体験した方は分かると思うんですけど、フラフラしたり気持ち悪くなったりっていうのはあると思うんですけど、そういう状態になってしまうというのが分かってきているので、夏の暑い時はちょっと危険ですよね。
日本人って世界で一番睡眠時間が、はい、
そうなんですよ。
ね、短いって言われていて、はい、その中でもなおかつこのくらいの短い人は、はい、アルコールを飲んだ時と同じっていうと、はい、まあ酔っ払う運転がいっぱいいるって感じになっちゃうわけですね。
そうですね。運転するってなると、朦朧としちゃってることはありますね。日本は本当に睡眠時間が少ないんで、6時間という方多いと思うんですよね。なのでちょっとプラスをして眠りに。で、特に夏は寝にくいところがあるので。
睡眠の深さとか、はい、なんか寝苦しくて何度も何度も目が覚めたりする方もいらっしゃると思うんですけれども。
は
い、
ね、その何度も目が覚めてしまう原因が何かにもよるんですけど、一つは先週ちょっとお話しした温度ですね。寝るときに寝苦しいままエアコンってなんとなくつけることが少し前までは悪みたいな感じで、寝るときつけちゃダメよって言われたり、
体壊すわよって言いましたよね、はいはい、
ちょっと高めの温度でも自分が心地よいと感じる温度、ちょっと厚めでもいいんですけど、寝苦しいところまでにならない温度に設定しておくっていうのは一つ重要かなと思います。
夜眠れないと昼間眠くなってしまう、はい、という昼寝の効果と昼寝の正しい取り方、はい、
物理的にどうしても眠れない方とか不規則の方もいらっしゃると思うんですけど、昼寝もすごく効果が睡眠として高いというふうには言われてるんですけど、いくつかポイントがあって、
じゃあ昼寝のポイント、
はい、はい、まずはですね、長すぎない、15分から20分ぐらい、
15分から20分ぐらい、はい、
まあ、だいたい30分以内ぐらいですね、長くても、
はい、
で、深く眠りすぎてしまうと目覚めにくくなってしまうところがあるので、もう一つは時間帯ですね、お昼から 1時お昼食べた後ぐらいから3時までに昼寝を終わらせる。で、もう一つはカフェインを取ってから眠る。カフェインを取ってから眠るとだいたい30分ぐらいでカフェインが効いてくるので、目が覚めた時にシャキッと目覚められると言われてます。ちょうどお昼のご飯食べた後眠くなりますよね。この時間が眠くなるように体はできているところもあるので、そこに合わせて時間帯も。で、3時過ぎてしまうと夜の睡眠に影響が出てしまうので、夕方遅い時間に昼寝はおすすめしないです。
じゃあ昼寝のポイント、
はい、
まずはカフェインを取って、
はい、
3時には終えるように、
はい、
そして時間は15分から20分、
はい、
まあ長くても30分、
ね、そうですね、はい、
ということなんですね。
はい、
そう、カフェインね、取ってからね眠るのっていうの、これ一応私薬剤師ですので。
そうですよね、
はい、はい、それでカフェイン売っております。眠気防止薬として売ってるんですよ。
そうですか、
うん、眠気防止薬のカフェインっていうのは内容の問題とかね、
うん、そうですね、
いろいろ心配なこともいっぱいあるんですけれども、はい、今カフェインが非常にたくさん入ったエナジードリンクみたいな、
はい、
ありますよね、
はい、
こういうようなものもできればお昼寝の前にちょっと取っていただいて、はい、
そうですね、たくさん入ってますからね、
はい、はい、そして寝て、そうするとちょうど効く頃に、
そうです、
目が覚める、すっきり起きられるという、はい、夜勤のね看護師さんたちとか ね、
そ う、 ね、はい、
そういう方たちすっきり起きないと、
はい、
寝ぼけまなこでお仕事してもダメなので、
はい、
少しこういうようなのでね、カフェインの使い方を正しく知っていただきたいなと思っていて、
はい、こういった形でできなくてもちょっと目を閉じるだけでも少し休まるところはあるので、昼寝が長い時間、うん、15分とかも難しいっていう方は目を閉じるだけとか、うん、体だったらちょっと横になるだけでも少し体は休まりますので。
最近ね、いろいろな企業の中に、
はい、
お昼寝できる部屋を作ったりなんていうね、
はい、
結局働く効率は良くなるんでしょうね、寝た方が。
そうですね、生産性向上の一環で企業の中ではそういったブースを作ったりとか、うん、お昼休みに昼寝を推奨しているような企業さんもあります。社員の健康がやはり会社としての財産という感じで考えてらっしゃるところもあるので、うん、枕とかね置いてあったり、快適な空間になってるところもありますね。
あと最後にですね、
はい、
前回生活習慣というのの中でね、こういう人が夏バテ起こしやすいですよっていうのの中の一番最初に、
はい、
湯船に入らないというのが挙げられたんですけれども、はいはい、暑いとねやっぱりシャワーだけで済ませておこうかなっていう人も結構いらっしゃると思うんですけれども、はい、暑いお湯で入らないでシャワーで済ませてもいいのか、
はい、
いや、
は
い、湯船に入った方がいいんですよね。
湯船は入らないですか普段？
割と、ね、
お好きじゃないですか？
湯船に入ると、
はい、
電話もかかってこないし、
はい、
誰も何にも言わないし、
はい、
だから湯船に入ってネットフィリックスを見て、はい、生きてるのかって言われる
いい、ね、
ゆっくり入ってます、
まあ、一つは温度差とか体の中の体温の調整っていうのが今回その夏バテの一個のキーになってたと思うんですけども、シャワーだけだと体が温まらなくて、体の中が例えばもう冷え切ってしまっているような状態のままになってしまうことがあるんですね。湯船にしっかり浸かると体の中の深部体温が上がるので、一度体温が上がった後に体って熱を放出しようとするんです。眠る時って体温が下がってきた時に入眠しやすいとなるので、一度体温を上げて寝る時に下がってきた時にスッと眠ると良い眠りになっていきますので、体を温めるっていうのはそういう意味でポイントになってます。眠る2時間ぐらい前に入っていただくといいです。温まった状態のままだと寝つきにくいので、体温が放出されるところで寝るような2時間ぐらい前がいいですね。
2時間ぐらい前に入浴をちゃんとする、
はい、
でもね、せっかくお風呂の中でね温まったからっつってね、冷房とかなんかで冷えた体だからってね、
はい、
靴下履いてね熱放散しないようにしてね、
はい、
寝る方、これはどうなんですかね、
はい、靴下は履かない方がいいですね。手のひらと足の裏から熱が放出されるので、体温がいい状態に放出したのをコントロールしてくれてるのを阻止してしまってるので、より冷えやすい体になってしまうので、
これは夏でも冬でも、
はい、
靴下なんかは履かない。
はい。
はい。ということですね。どうもありがとうございました。はい、今週のゲストはパーソナルトレーナーでグローバルシステムズ株式会社取締役の角田ゆかりさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、 古佐の所長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は骨折しやすい人はビタミン K2 補給できる納豆を食べる必要ありというタイトルでお話しさせていただきます。ビタミン K2 はカルシウムが腸管から吸収された後、骨に運ばれる際に重要な働きをすること。さらには、ビタミン K2 がコラーゲンペプチドからのコラーゲン生成をサポートすることの双方に有効であることが明らかとなり、特に更年期女性や高齢者の骨粗鬆症予防のために注目を集めています。金本らの日本老年医学会誌の1995年の論文があります。高齢者で骨粗鬆症による骨折患者の血清ビタミン K 濃度の影響を調べたところ、同じ年代の一般の高齢者に比べてビタミン K1 には差がなかったのですが、骨折患者のビタミン K2 濃度は極端に低く、特に納豆菌由来のビタミン K2 であるメナキノン7は4分の1から5分の1程度と著しく大きな差のあることが明らかとなっています。大豆にはビタミン K2 のメナキノン7はほとんど含まれていませんが、納豆菌で発酵させた納豆には多く含まれていますので、納豆を食べることが骨粗鬆症の予防に有効であると考えられます。実際に納豆を食べる習慣のある東日本と食べる習慣のない西日本の大腿骨、頸部、骨折の発生頻度を比較していて、納豆の消費量と骨折率に負の相関があることが分かっています。つまり、納豆を食べている人は骨折しにくいのです。メナキノン7は納豆以外の食品にはほとんど含まれていませんので、骨粗鬆症予防のためには積極的に納豆を摂りましょう。また、西日本の方で納豆を食べる習慣がなく、食べられない方はビタミン K2 のメナキノン7を含有するサプリメントの摂取もおすすめです。ただ、サプリメントの場合は、メナキノンが光に対して不安定ですので、シクロデキストリンで包摂安定化した製剤を選ぶようにしましょう。
お話は、古佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。私たちの体を維持するために欠かせない機能性成分であるコエンザイム Q10、 Rα リポ酸、 L カルニチンをデザート感覚で摂れるマスカット風味のゼリー、コサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのヒトケミカルのデザートマスカット風味プレゼントのお知らせでした。
堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。